の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
広尾町で酪農家をしていますマドリンこと砂子田まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。
2021年一発目の放送ということですね。なんと今年は牛年、私たち酪農家にとってもね、なんかこうスペシャルな年だなっていう風に感じていますし、聞いている方にもね、こう牛年、新年も気持ちよく迎えていただきたいなと思いますので、今月1月はですね、牛年牛屋さんスペシャルといいますか、1ヶ月間酪農家さんにゲストで出ていただく予定でいます。今週と来週はですね、広尾町の酪農家の石井博子さんに来ていただきます。石井博子さんはですね、神奈川県出身で、高校卒業後はですね、なんと役者さんを目指して演劇の道に向かうんですけれども、その後ご主人と広尾町へ移住をして、で牧場研修を経て2001年に牧場をスタートさせたっていうことで、広尾町ではね、たくさん新規就農者の方がいらっしゃるんですけれども、石井さんもそのお一人で今も立派な、ね、牧場を経営されているんですけれども、石井博子さんといえばですね、モーモーおばさんというキャラクターでご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思っているんですけれども、今日もですね、モーモーおばさんの姿で来ていただきました。でそのモーモーおばさんというのも、牛のね、こうかぶり物をしていろんなイベントでこう出ていっているんですけれども、今日はですね、その私も所属する放映会という酪農女性の、広尾町の酪農女性のグループのご紹介だったりだとか、あとひろこさんの今日まで至るまでの生い立ちなどもいろいろお聞きしたいなと思っています。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック、日本全薬工業、 JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
2021年明けましてお
めでとうございます。
イエーイ。さあ、2021年初めての放送になります。今年もね、頑張っていきたいなと思うんですけれども、今年はですね、牛年ということで、もう私たち酪農家にとってはもう結構なんかこう、はい、おめでたい、特別だなって、ちょっと特別感があるんですけれども、ということで、今月はですね、こう牛年というのもあって、もうスペシャルなゲストをお呼びしてます。モモおばさん、
はーい。モモおばさんです。みんなね、ちょっとラジオだから分かんないかもしれないけども、おばさんは牛なんですよ。もうよろしくお願いします。いや、緊張してる、緊張しちゃってる。そう、
まあ ね、このね、うん、これ聞いて、こうモーモーおばさんってね、全く知らない人には何言ってるのって思うのかもしれないんですけれども、
そうです、
あのモーモーおばさんというね、あるキャラクターがいまして、
そうなんですよ。
っていうのも、こう私のこう牧場をやってる広尾町で、酪農女性のグループがあるんですけれども、
はい、
そのグループで、こうイベントとかそういうのに出て行ったりするときに、はい、モーモーおばさんっていう、こう、まあ、なんだろうな、アイドル的な存在というか、
アイドルかな、
なんていうんですかね。こう一つキャラクターがいて、はい、そのモーモーおばさんにですね、今日来ていただいたんですよ。
うん、そうなんです。
いやーねー、ね、
もうマドリン。
いや、まあちょっとね、緊張してますけど、この、はい、モーモーおばさんって、モーモーおばさんももうね、この着ているものを脱いだら酪農家さんの一人なわけで、
うん、そうなんですよ、
はい
はい、
でこの今日のゲストね、そのモーモーおばさんなんだけれども、本当の名前は石井博子さんって言います。
はい、はい、そうです、
はい、 で石井弘子さんはですね、
はい、
神奈川県出身で、
はい、
でまあ、地元の高校卒業後はなんと役者さんに憧れて演劇の世界に行ったんですよね。
そうなんですよ、
はい、でその後、まあ、そこでご主人と出会って、まあ、ご結婚されるんですけれども、
はい、
そのご主人と一緒に広尾町に移住して、
うん、
で、まあ、牧場での研修を経て、
はい、
2001年に自分たちの牧場をスタートさせました。はい、でひろこさんといえばもうね、こう 今もこう来てくださってるんですけどモーモーバさんっていうキャラクターでこういろんなこう町内だったりとか町外のイベントでも大活躍していて、今日はですねこの私も所属するその放映会っていう会の活動だったりとか、あとあの野菜とかをね作って販売したり加工品も販売しているサンタマルシェというグループの紹介だとか、あとまあひろこさんの牧場についていろいろお話聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ひろこさんがですね、まあはい、神奈川県出身だそうなんですけれども、
はい、
あの北海道に初めて来たっていうのは、うん、いつ頃だったんですかね。
北海道に最初に来たのは、
うん、
平成11年ということは1999年ですね。
え、あの旅行に行ってたとかじゃなくて、
うん、ここに北海道に滞在するっていう、う
ん、あでも、
う
ん、あの北海道を、
うん、
その前に旅行に来たことで好きになったみたいな話を以前されてましたよね、は
い、そこ行っちゃいますか、
うん、
そうなんですよ。もうねちょっと
結婚してからでしたっけ。
結婚してから、まあ、ちょっとこう仕事柄、
うん、
あのいろんな各、う
ん、地域
にね、
うん、行ったり都道府県いろんなところにお仕事柄行ってたんですよね。
そうそう、行ってたんですよね、うん、で北海道もあの札幌と帯広は来たことあったんだけど、
うんうん、
まあ、旅行でなかなかねもう来たことがなかったので、
うん、
まあ、2人でちょっと1ヶ月も休みを取りまして、
うんうん
うん、でその頃 K のワゴンに乗ってたんで、
うん、
その K のワゴンに乗って、
うん、
ちょっと北海道旅行ぐるっと一回りしようじゃないかっていうんでね、
うんうん、
来たんですよ最
初が。それはじゃあもうフェリーで苫小牧でしたっけ、
うん、
苫小牧に来て、
う
ん、そっからまあ、ぐるぐる車で
いろ
んなとこ回りながら、
うん、回りながら、
まあ、滞在してっていう、うん、まあ、長旅ですよね。1ヶ月間だったら
1ヶ月結構な長旅ですね。だからまあ、うん、そんなにねお金もなかったので、
うんうん、
まあ、ちょっと旅館とかホテルなんて泊まってる余裕もなかったんで車の中で車中泊、
うんうんうん、全部
全部、まあ、どっかしら1日か2日はなんかどっかこう旅館に泊まったりもしたんだけど、
うんうん
う
ん、
もうほぼほぼだからキャンプ場とか、
うんうん、
あと道の駅なんか、
うんうんうん、
巡って旅しましたね。
へー、うん、なんかそのね、それ2年続けてその旅をしたって言ってましたよね。
そうなんですよ、
うん、
なんかだから1年目ですごく気に入っちゃって、
うんうん、
で結構北海道のキャンプ場ってすごいなんか充実してるんですよね。綺麗だし、
うんうんうん
うん、で道の駅も、まあ、向こうの本州内地の方にも、
うん、
まあ、道の駅はあるんだけども、
うん、
なんか北海道ほどその当時はね、
うん、
北海道ほどなんかそんなに道の駅がなんか充実してなかったので、
うんうん、
だからこっちに来てすごいびっくりしましたね。
あ、確かに温泉とかねあるところもありますもんね。そうそうそう、場所によっては、うん、なんかこう印象的な場所とかあります？
全部印象的であることはあったけど、
うん、
やっぱりあ礼文島、
うん、
そうそうそう礼文島に行った時は本当に綺麗だなと思いましたね。
へ
え、もうちょうど花もすっごくいっぱい咲いてて、
うんうんうん
うん、あ、そんなところがあるんだと思って
行った時期とかも良かったってことなんでしょうねきっと。
そうですね、
うん、
夏、
あ、そうか、6月と9月でしたっけ。
6月か7月ぐらいかな、
うん、
1年目は、
うんうんうん、
で2年目は、まあ、ちょっとこう時期を少しずらして、
うん、まあ、寒くなるちょっと前ぐらいですよね。
そうそうそう、9月とか、
うんうん、
その辺に行きましたね。だから最初はちょっとどっちが忘れちゃったんですけど、
うん、
最初まあ右回りだったら今度は次の年は左回りにしようっていう、うん、
でまあ行ったことないところ回って、
そうですね、
そ1年目に回らなかったところ回ってみようみたいな風に、
う
ん、
そうそう
2年間続けて、
だから旦那さんの方はすごく気に入っちゃったから、
うんうん、
なんか2年目の時はじゃあ将来的になんかどこに住みたいっていうのを考えながらじゃあ 旅しようっていうことで、うん、あ、まあ将来的ねみたいな、
うん、あ、まあそれがまあね、あれですもんね、結局はこう今の生活につながるような、
そうですね、
ことになるっていうことですもんね、
う
ん、
そうそうそう、
トカチウーマンフロンティア。
まあ、それでこう旅行をきっかけに、まあそのご主人がとっても気に入ったっていうのもあって、うん、でそれで1999年でしたっけ、
そう1999年にだから旅行に来て、
はい、
1ヶ月旅行に来て、次の年も旅行に来て、
うん、
次の年に住んじゃったっていう。
あ、なるほどね。
トントン
拍子。めちゃめちゃ早いですね。
めちゃめちゃ早いですね。
それどういうきっかけでそういうことになったんでしたっけ。
ね、東京の有楽町っていうところに、はい、うんうんうん、NPO 法人ふるさと I ターン U ターン支援センターっていうところがあって、
ちゃんと調べたんですね。
調べた、もうこういうことはね、ちょっと
嘘言っちゃいけないから、
そう、本当のこと言わなきゃいけないから、うん、まあちょっとちゃんと調べて、
はいはい、
まあ、そういうところがあったんですよ、
うんうん、
そういう人たちを支援してくれる、
まあ、その移住とかをサポートしてくれるようなところがあって、
でそこに旦那さんが通ってて、
うん、
で最初通ってるのなんか知らなかったんだけど、
うんうん、
まあもし将来的に、まあ、住むとしたら仕事しなきゃいけないよね、
うんうんうん、
あ、そうだね、どんなことやりたいとかって聞かれて、
うん、
いや、どんなことって言ってもな、いや、まあ酪農とか、
うん、
あとは野菜作り、
うんうん、
まあ、そっちの方とかいろいろあるんだけどとかつって、多分なんかその支援センターの方で言われたんでしょうね、
うんうんうんうん、
でその時私全然、まあ、通ってるのは知らなかったんだけど、うん、まあ、ちょっと酪農は、まあ、本当犬猫も飼ったことがなかったんで、
うん、
なんかちょっと考えられなかったんですよね、
うんうんうん、
で野菜作りだったら、まあ、ちょっと若い頃に、
うん、
まあ、1ヶ月間、
うん、
長野県のレタス畑に、
うん
うん、アルバイトに行ったことあるんで、
へ、
まあ、野菜だったら、まあ、ちょっと私できるかも、
うん、まあ、経験もあるしね、
そうそう、1ヶ月だけど、
うんうん
うん、経験あるからまあいいかななんて、
う
ん、
まあ、想像つくかつかないかっていう世界ですよね、
そうそうそうそ
う、うんうんうん、
でそれを多分またね、旦那さんがその支援センターに行って言ったんでしょうね、
うんうんうんうん、
そしたら、まあ、野菜は時期になったら、うん、まあ、冬の時期だとちょっと返されちゃう、
うん、
仕事がないから返されちゃうよ、
うんうん
うん、でも酪農だと一年中仕事があるから、
うん、
まあ、返されることもないから、
うん、
まあそっちの方がいいんじゃないかっていうふうになんか言われたらしくて、
うんうん、
ああそうなんだ、まあでも私としては、まあ、旦那さん器用な人なんで、
うん、
まあ、ちょっとこう旅行の時にね、
うん、
アイヌコタンかな、なんか木彫りでなんか作ったものをなんかこう売ってるところがあったんですよね、
うん、
だから、ああそういうのいいなと思って、旦那さんが木彫りで何か作って私が販売するって
、まあ、そういうのもありかなって、
そうそうそう、
うんうんうん、
でそれ言ったら、うん、いや全然
あ、旦那さんには響かなかったってことですか、うんうん、
そんな現実的じゃないって言われて、
うん、まあ、それもどれだけ技術が必要かもちょっと分かんないですもんね、
そうそうそう、
うんうん
うん、まあでも遠い将来でしょ、
あ、まあまあまあね、
そうそう、
うんうん、そんなすぐ行くとは思ってないからってことですもんね、
う
ん、
旦那さんの方も別にすぐ行くとは思ってなかったんだけど、
うんうん、
まあじゃあ酪農家の方が安心なのかなとかっつって、うん、じゃあそういう感じで、うん、まあ、実はこうこうこういうところに通って相談してるんで、
うんうん、
じゃあちょっとそういう手続きしていいかって言われて、
うんうん
うん、あ、いいよ、
うん、まあそんなすぐじゃないしねみたいな感じだったってことですもんね、
そうそう、支援センターの人もまあそうやってね申し込んでも、まあ、なかなか連絡とか来ないですよ、
うんうん
うん、まあ遅い人でも1年2年3年待っても来ない人は来ないかななんて言われてたんで、うん、あ、じゃあまあ手続きぐらいはいいかなって、
まあそうじゃないとね、その入りたいって実際思った時に何もなかったら困るから、
うん、
とりあえず予約みたいな感じで、
そうそうそうそう、
名前、こう申し込み申請だけは出しとくねっていう感じだったってことですね、
う
ん
うん、そうですね、
うんうん、
で申し込んで、
うん、
申し込んでから1週間、
うん、
1週間後に、
はい、
朝の5時に、
うん
電話があったんですよ。
お家にね。
うちに、
うんうん、
で旦那さんはちょうどその頃あの深夜の、うんアルバイトっていうか、うん
まあ、仕事に行ってて、
仕事に行ってて私は寝てたんですよね、うん、で何だろうと思って出たら酪農、うんうんまあ、家さんだったんですよね、
うんうん、
広尾町の酪農家さんから朝の5時に電話があって、
はい
まあ、ちょっとうちにこう来てもらえないかと。
あお仕事でね。
お仕事で、
うんうんうんうん、
で私全然なんかもう朝だし寝てたし、
うん、
なんかわけわかんなかったんで、うんとりあえず旦那いないんで後でまた連絡しますって切っちゃったんですよね。
はいはいはい、まあねなかなか5時に電話してくる人いないですからねそんな普通の人のことを考えたらね、
うん、まあその時はそう思ったんだけど、
はい、
今ね酪農家になった今ではまあ朝の5時すごくこう重要な話だったら
まあ、
連絡したいかなって思っちゃうぐらいの時間かなっていう
まあまあまあね、
うん、そうなんですよね、
はい、
で旦那さん帰ってきて、
はい、
でこういう電話があったんだけど、
うん、
どうなのって言ったらで支援センターの方にも相談して、
うんうん、
いやこういう電話があったんですよつって、
うん、
って言ったら支援センターの人もいやこれはめったにないこんなすぐ連絡来るなんてめったにないから、
うん、
それ断ったらちょっとあの他の、ね、この後の連絡とか来なくなっちゃうかもしれない、うん、
また次いつあるかわからないと
断ったっていうことが知れ渡るよとかって言われて分かんないけど、うん、じゃあちょっと、うん、断らないでじゃあそれ受けようか
うんうん
っていうことで、うん、ただその時まだ仕事があったので、
うんうん、
その電話があったのが確か
そう寒い時
ですもんね。
そう、うん
うん、もしかしたら12月か、
うん、
次の年の1月か、
うんうん、
その辺なんですよね、
うんうんうん、
でも私もう3月までちょっと仕事が入ってたので、
うんうん、
でそれまで待ってもらえないかつって、うん、あのそこの酪農家さんに連絡して、
うん、
たらあじゃあ待ちましょうっていうんで、
うんうん、
で3月の仕事を全部終えてあ5月もあったのか、
うん、
5月の、
まあ、まではもうお仕事が決まってたってことですね。
そうそうそうそう、
うん、
だからその仕事が終わった後に行きますっていうことで、うん、そういうことになりました
まあなんかあっという間だね
あっという間、
まあ、ポンポンポンって進んだわけで、
うん、
でなんとねその朝5時にね電話してきた人が
そうなのマドリンの実家
そう私のお父さんだったんですよね
そうなんですよ
いやだからもう、うん、ほんと朝5時に電話するなんてって思っちゃいますけどね
いやでもね本当にもう見つけてくれたっていうかね、うちらのことをね。
いやまあね、もう人が欲しくて欲しくてっていう時だったのかもしれないですよね我が家も。
そうですか、
はいでは広尾町酪農音頭の曲紹介をひろこさんの方からしていただきたいんですけど、
はい、この曲は酪農、のことだけではなく春夏秋冬それぞれの広尾町のことや広尾町の美味しいものそして自然に囲まれた中に牛さんたちがのんびりしていて本当にいいところだななんていうような曲になっています。それでは聴いてください。広尾町酪農音頭どうぞ。
ぎゅっと絞った牛乳飲んで今日も一日元気よく持って泣いてるあの子にこの子牛乳飲んで今日
エンディングです。この番組のブログもありますので FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと砂子田まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA ネットワークトカチからトカチごちそう共和国の取り組みをご紹介します。皆さんはメイドイントカチ、トカチごちそう共和国という言葉を耳にしたことがありますか？トカチごちそう共和国はトカチの JA を州に見立て24の州が集まった架空の国として平成26年11月26日に建国されました。建国の精神は個性を持った24の州が時には競い時には協力し合いながら十勝の農畜産物の美味しさと安心を国内外に向けて発信していくこと、十勝というブランドの力を高めていくことです。トカチごちそう共和国には国旗があります。グリーンの背景にブルーの十字を配した国旗です。グリーンは大地、ブルーは川と空、十字はトカチの頭文字であるとともに安全安心を意味しています。この国旗はメイドイントカチのシンボルマークとしてトカチ産の原料を使った食品に使われていますので、皆さんもきっとどこかでご覧になったことがあるのではないでしょうか。トカチごちそう共和国のホームページでは各州で作られているトカチのごちそうを紹介しているほか、 JA のホームページとリンクした特産品や通信販売、店舗の情報も載せています。まずはトカチごちそう共和国で検索してみてください。これまでお目にかかったことがないごちそうを発見できるかもしれません。またホームページには3分ほどのプロモーションビデオを載せていますので、ぜひご覧ください。トカチの美しい大地とそこに暮らし農業を営んでいる生産者の思いやエネルギーが伝わってきます。 JA ネットワークトカチからトカチごちそう共和国のご案内でした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 疲労からのお知らせです。疲労町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか？大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号 015585-2121 までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。